皆さんこんにちは。お元気でしょうか。マサ石川です。第3回目の大人うときの配信となりました。本日もお時間を割いてお耳を傾けてくださりありがとうございます。皆さんがお過ごしのところは現在寒いでしょうか。私が住んでいるミネソタ州は毎日寒い日が続いております。1月、2月、3月と降雪量がとても多い場所なので、現在も雪がたくさん降っておりまして、一度雪が降りますとですね、気温が低いこともあってなかなか溶けないんですね。ですので現在こうして録音をしている窓の外は辺り一面真っ白という様相になっております。本日もですね、恐縮ではあるんですけれども、私が過去に作成した音楽作品を配信の最後に紹介させていただきたいと思っております。そしてその前にですね、これもまた恐縮なんですけれども、少しだけ私の過去の話をさせてください。本日は2003年から2006年、私が初めて日本を出てアメリカに行った時のお話を少しだけさせてください。初めてアメリカに来た場所はワシントン州のシアトルという町でした。皆さんシアトルはもしかしたらお聞きになったことがもうあるのではないかと思いますけれども、西海岸の上の方ですね、アメリカのちょうどカナダとの国境に近いところでして、日本からは地理的にとても近い場所にあります。飛行機で、そうですね、8時間から9時間で行けると思います。私はそこで3年間短期大学で音楽の勉強を初めて行いました。アメリカでは短期大学のことをコミュニティカレッジというんですけれども、そのコミュニティカレッジに入って英語の勉強はもちろん音楽の勉強も正式に始めることができて、その時の経験、思い出はたくさん今でも覚えております。第2回目の放送でもお話ししたんですけれども、アメリカに来る以前は私は声楽を専攻しておりまして、クラシック、そしてポピュラーミュージックの声楽のレッスンでしたり、歌の練習を日本でたくさんしておりました。スティービー・ワンダーの音楽がとても大好きで、彼が生まれ育った国アメリカで音楽の勉強をしたいと思ってアメリカに行ったんですね。ですので初めてシアトルのコミュニティカレッジに行った際はアンサンブルですね、バンドのクラスがあるんですけれども、ポピュラーミュージックアンサンブルに入りまして、そこで4、5人編成からなる歌手、シンガーですね、コーラスグループの一人として勉強しました。その傍らですね、音楽学部専攻ということなので、音楽理論ですとかキーボードのクラスですとか音楽全般に関わるクラスをたくさん、履修いたしました。その中で多分これは日本でもどこの、大学でも同じかとは思うんですけれども、一般の音楽学生はその楽器専攻に関わらずキーボードを履修しなければいけないシステムとなっておりまして、そこで私は初めて学校のクラスとしてピアノの勉強を始めました。アメリカに来る以前に日本の大学に通っていた際にですね、1年間ほどジャズ研究会というところに所属していまして、そこでピアノを1年間だけ弾いた経験があるんですけれども、アメリカに来た際に始めたピアノは履修しなければいけない、音楽教育の一環として取らなければいけないという環境で始めた中ではとても新鮮な出来事でした。今でも覚えているのがクラスピアノという、一つの部屋に生徒の方が12人から15人集まる場所がありまして、そこで、指番号1番2番3番4番5番といって指に番号があること、そして親指をくぐらせたり音をつなげて弾くようなテクニックですとか、本当に基本的なことをクラスとして クラス単位でピアノの勉強を始めたことがとても新鮮で今でもよく覚えております。そんな状況の中で私は個人レッスンですね、ピアノの個人レッスンもシアトルの大学で始めました。初めに習った先生がリトアニアの国の先生でして、とても素晴らしい先生でした。その方からたくさんのことを学びまして、初めは本当に簡単な曲ですね、名前は少し覚えてないんですけれども、バッハの小作品だったと思います。それでも私にはとてもとても難しくて、表現の仕方ですとか指番号がとても厳しくてですね、クラシックピアノはここはこの指でこのように弾かないといけないということをたくさん教えられまして、それでも今までに経験したことのないことでしたので、全てが新鮮でとても有意義な時間を過ごせました。そしてやはり始めたのがゼロからだったということもあり、これは皆様習い事をした方もしくは何でもそうですけれども、何か始めて物事を始めるときには感じることかもしれませんけれども、初めのうちは全てが新しいことなので、毎日毎日実感として学んでいることがわかるんですね。ですので毎学期毎学期少しずつ楽曲の難易度というんですかが難しくなっているのが、手に取るようにわかるので、とても楽しくて、あ、次はこの曲、次はあの曲、少しずつ難しくなっていくなと思いつつも、とても楽しい経験をさせていただきました。ですのでバッハですとかベートーベンですとかシューベルトですとかショパンですとか、たくさんの、作曲家のピアノの作品に触れて、難しいなと思いつつも素晴らしい経験ができました。そしてクラシックピアノとは別にジャズピアノの勉強もそこから始めることとなりました。スモールジャズアンサンブルといってですね、5人から7人編成からなる小さなジャズバンドのクラスも履修いたしましたし、ジャズインプロビゼーションといってジャズの即興のお勉強をするコースも履修いたしました。そんな中でですね、今でも好きですけれども、数々のジャズピアニストの演奏を聞いて、言葉には表せないような感銘を受けました。どうやったらこういうハーモニーが弾けるんだろう、どうやったらこのような即興演奏がその場で浮かんでできるんだろうと、たくさん疑問符ですねが頭の中に浮かんで、もっともっとこの音楽を勉強しようと思うようになりました。そしてその時の発見の一つで少し紹介させていただきたいことがあるんですけれども、スティービー・ワンダー並びに他のアーティストですね、ジャズではないカテゴリーのアーティストの音楽と区別して考えがちなんですけれども、ジャズのハーモニーの勉強をした際にふっと、あ、このハーモニーは私がスティービー・ワンダーの曲で聴いたあの時のあのハーモニーと同じだという発見をしたりですね、あ、このパートのこのコードは、あ、実はジャズのこういうコードから来ているんだという、音楽的なつながりを肌で体験する機会が恵まれまして、皆さんやはり自分もそうですけれども、ジャンルとして音楽は分けがちなんですけれども、本当に音楽っていうのは一つ一つジャンルは違えど、全ての音は音でしかないというんですかね、つながっているものなんだなということを身にしみて経験いたしました。それでは本日の楽曲の紹介をさせてください。本日ご紹介させていただきたい私の楽曲のタイトルは扉と言います。この作品は2013年に私がもともと作ったものでして、録音はピアノとアルトサキソフォンの2楽器編成となっております。この楽曲をですね、後に2015年だったと思うんですけれども、私はビッグバンドの楽器編成で再編曲いたしまして演奏したバージョンがあるんですけれども、今回は元々の オリジナルバージョンというものをお送りしようと思っております。この曲扉というタイトルをつけるにあたった経緯はですね、もともとはこの曲は私の友人、とても仲良くさせていただいている大切な友人に宛てた曲でして、この方とはシアトルにいた時に知り合いまして、現在でも交流を続けさせてもらっています。その方がですね、現在もそうですが長い間うつ病を患っておりまして、なかなか経過が良好ではない毎日を過ごしております。本当に何もしてあげることができない私なんですけれども、この楽曲を通じて彼の症状が少しずつですけれども解放に向かうことを祈っております。タイトルの扉に込められたメッセージとしては、彼の症状が解放に向かう、その扉がいつか必ず開けることを祈りを込めて作った曲となっております。どうかお聴きください。正石川で扉。マイク D アルトサキソフォン、そして正石川ピアノです。お届けいたしました曲は正石川で扉でした。この録音に参加していただいたマイク D なんですけれども、彼ともネブラスカの大学の当時に知り合ったミュージシャンでして、本当に素晴らしい、人間性も素晴らしい方でしてですね、今でも現在も交流を続けさせていただいております。それでは本日の大人うときの放送はこれにて終了となります。第3回目の録音を終えまして、 お気づきの方はもうたくさんいるかとは思うんですけれども、私はまだこの話すことに関して大変不慣れでして、ぎこちないことが聞いていてぎこちないなと思うことがたくさん多々あるとは思うんですね。ですが私は小さい頃からラジオが好きでして、テレビではなくて耳音声だけでその方とその空間を共有するという感覚がとても好きでして、今回意を決してというかこの配信を始めようと思った経緯にもそういう経験から基づいているものがあります。少しずつですが話の方も円滑にというんですかね、なるように日々精進してまいりますので、どうかお付き合いくださいね。それではまた次回の配信でお会いいたしましょう。皆さんどうかお体ご自愛くださいね。ありがとうございました。